あ、どうもありがとうございます。今紹介していただきました、富山市科学博物館、まあ、付属の富山市という問題に今おりますけども、布村克志と申します。よろしくお願いいたします。はい。それではですね、まあ、今日はお話の方はですね、まあ、隕石、特にまあ、富山県に、まあ、今までに、というか、二つ隕石が、落ちてまして、それが、見つかっております。まあ、実を言うともう100年以上前です。見つかったのが明治23年と25年ですから、もうどう考えてももう100年以上前ということなんですが、まあ、そのお話を中心に、まあ、ちょっと隕石について、まあ、ちょっとお話をしていこうかなと思います。はい。それではですね、はじめにですね、まあ、隕石と、いうことなんですけども、まあ、これは単純に言えば宇宙からやってきた石です。まあ、我々ね、地上にはたくさん石がありますけども、宇宙からやってきた石というのはちょっと、少し、この地上にある石とは少し違うところがあります。で、何が違うかというと、まあ、地上にある石というのは、まあ、重い石とかね、軽い石もあることあるんですが、一般的に宇宙からのやってくる石は、大体ちょっと重めです。なぜかというと、ほとんどの場合は、鉄。ね、我々鉄というと、なんか硬いね、金属で、あるいは刃物とかね、いろんな道具になんか使いますけども、結構重くて硬いという、ことがあるんですけども、まあ、その鉄が、実は宇宙からやってくる石の中には普通に含まれているというものなんです。それでですね、最初ね、ちょっと皆さんに、ちょっと3つほど石をちょっと今持ってきましたんで、これをね、ちょっと1人ずつ順番にね、触って次の人に回してもらおうかなと思います。というのは、まず、普通の地上の石です。それから、隕石といっても実は種類がありまして、本当に言う隕石、石です。宇宙から来た石。それから、もう一つはね、ほとんど鉄、でできている隕石というのがあるんです。で、で特別にまあ鉄でできているので、よく隕鉄とも言います。この3種類をちょっとね、皆さんにちょっと実際触ってもらうと、その重さの違いというのは結構わかると思うんですね。はい。陰鉄は、陰は人弁に、一応この普通のこの、こうか。まあ、普通隕石はこうですけども、陰鉄はここが、鉄になります。ただ、これだけなんですけど、石が鉄に変わるだけです。あんまり違いはないんですけども、まあ、ほとんど鉄でできているので、まあ、あえてそう言うと。まあ、実際にわざわざそう言わなくても、特に差し支えはないんですけどもね。で、こういう、宇宙からね、まあ、やってくる、まあ、こういう鉄とか石の塊なんですが、まあ、見方を変えればですね、じゃあ、地球にやってくる前はどうだったかというと、これは、考えてみるとね、地球と一緒です。太陽の周りをぐるぐる回ってたんです。ただ、大きさがちっちゃかったと。で、それがたまたま地球と遭遇しまして、地球に、まあ、落ちてくるというか、地球にぶつかったと。そして、我々の目のところにやってきたというのが、まあ、いわゆる隕石と呼ばれるものになっているわけです。ですから、大きさも実を言うと様々です。今ね、まあ、持ってもらってるああいう小さいもの、まあ大体手で握れるぐらいの小さいものもたくさんありますし、今見つかってるので一番大きいものは、60トンのものがあります。ただしこれはあまりにも大きくて重いので、未だにその落ちた場所にあるそうです。 誰も持ってきません。運べません。一応、場所はね、アフリカのね、ちょっと奥地の南アフリカの方にあるんですけども、ただ、持っていけないので、といっても見やすいように、周りをちょっと整備して、ちょっと公園みたいになってるそうですけどね、それが、一番大きな、見つかってる一番大きなものです。でも昔はですね、そんなね、重たい隕石を、やっぱね、運ぼうとした人いっぱいいるんですね。それで、例えば19世紀ですかね、まあ、グリーンランドと言いまして、まあ、はっきり言って南極みたいに氷ばっかりの島です。そこで、15トンとかね、30トンぐらいの隕石が、まあ、見つかったというかね、昔から知られてたんです。というのはそこにいる、住んでいる、まあ、いわゆるまあ、イヌイットという人たちですね、現地の人。その人たちが、要するに神、あるいは神聖な場所としていた場所に、ずっとその30トンぐらいの隕石がずっとあったんですけども、それをね、あるヨーロッパ人が見つけまして、それをアメリカへ運んだということがありまして、それが今ね、アメリカのニューヨークにあります博物館に、展示されてますね。確か30トンのものですね。これが、博物館なんかにあるものとしては一番大きいものになります。で、このぐらい大きいと、もうほとんど鉄でできたものという隕石になっておりますね。ただね、隕石そのものはですね、よく調べますと、鉄でできたものというのはそんなに多くないそうです。実際に世界中で見つかった隕石全部合わせますと、だいたい8割型は普通の石のタイプの隕石で、2割が鉄だそうですが、ただ鉄は重たいし、だいたい見つかるときってゴツゴツしてるんですよ。それでしかも金属ですから、地面の中に埋まってても見つけることができるということで、見つかる可能性は鉄の方がずっと多いそうです。だけど落ちてきた数は隕石の方がはるかに多いと言われてるんですね。まあそういうのがね、世界でまあいろいろありまして、ただしそういうものはね、いつ落ちてきたか全くわかりません。あるいはもう数万年前というのもあります。ってことは人間がまだね、地上にいない時に落ちてきたけど、地面の中に埋まってて、後から、これはなんか普通の石と違うなということで、発見された隕石も実はたくさんあるんですけどね。まあ、そういうこともあるんですけども、まあ、隕石ですね。まあ、そういう大きなものがありますが、まあ、多分皆さん今年の2月ぐらいのニュース聞かれたと思いますけど、ロシアでね、大きな隕石が落ちてきたと。落ちてくる前、特に落ちてくる前の、を、まあなんか撮影した人がたくさんいたので、まあ大変話題になったんですけども、まあ我々もね、はっきり言って落ちてくる前に、まあはっきり言ってもの、太陽よりも明るい火の玉が飛んできたと。いうことなんです。で、こんな見たのは正直私たちも初めてで、多分歴史始まって以来初めてのあれだと思うんですけども、まあそれで大変話題になったんですが、それでまあ途中で爆発したと。で、爆発した時の衝撃で、なんかこういう建物のガラスとかね、まあひどいところでは建物の屋根がボコンと落ちたとかね、そういうすごい被害もあったんですが、まあ肝心のね、隕石そのものはね、落ちてくるところはわーっとね、多くの人が目撃したんですが、残念ながら落ちてきたところというのは未だにあんまりね、はっきりしません。というのはロシアなんで広いですですからその広い中から実際特定するというのはなかなか大変で、実は今のところニュース、最近のニュース見ても見つかってるのはね、そんな大きいもの見つかってないそうです。多分手でもで1キロぐらいのものが、一番大きくて1キロぐらい、ちっちゃいと今回してるああいう小石とか握る拳ぐらいの小さいものしかまだ見つかっていないそうですけども、まあこういうニュースがね、ありまして、結構隕石というのは、あちゃこちゃ 落ちてくるという、ものになっております。まあ、昔はね、こういう隕石は、アメリカではね、以前、ずっと、あれはなんだっけな、なんかね、夜、野球かね、フットボールの試合をしてる時に、なんかそのテレビ中継してたらそこの後ろになんか火の玉が飛んでいったというのが映ってみんな大騒ぎになったんですが、どうもそれはね最終的には漬物にしているもっと大きいやつがどっかのお家の外に止めてあった車でドーンとぶつかって車の前が大破したというそういうのが実はあったんですけどもね、まあ、このように最近はねそういう落ちてくるところをまあ目撃する場合もありますけど、ほとんどの場合はもういつ落ちてきたかわからないものばっかりなんですね。まあそういうこともあって日本でもね、まあ見つかってるんですが、日本の場合はやっぱりアメリカとかねロシアとか、まああと多いのは中国とかがやっぱ多いんですけど、やっぱり広い国は当然見つかりやすいね。とか日本はやっぱそんなね広くはないですから、そんなたくさん見つかってません。一応日本で今のところ歴史始まって以来見つかってるのは一応50個です。で、一番古いのがね、大体1000年ぐらい前のものです。西暦900何十年と言いますから、平安時代に、まあ、見つかったものが一番古いと。まあ、その後ですね、まあ、江戸時代とかね、まあ、まあ、ポチポチと見つかってまして、結局、明治になってから結構ね、わかるようになって、まあ、結構今はね、合わせて50個見つかってるんですね。で、一番日本で見つかっている一番大きいものは、まあ、先ほど世界では60トンと言いましたけども、日本ですと一番大きいのは180キロです。ちょっとちっちゃいですね。でね、これも実は鉄でできた塊で、これはね一応あそこにあるそうです。落ちた場所はね滋賀県なんですけど、大津のあたりで落ちたらしいんですが、今はこれも日本で言えばほとんど博物館にあるのが多くて、上野の博物館、ね、科学博物館のに展示されており、これが一番大きいんですね。それからですね、これは鉄でできたもんですけど、鉄というのはずっしりと重たいですけど、体積はそんな大きくないので、体積でいうともっと重さは130キロぐらいなんですが、石でできたものはもっと大きなものがありまして、これがね、まあ気仙隕石といいまして、今まあ宮城県の気仙沼にで見つかったものなんです。でこれはねそこに記念碑立ってるんですけども、これはさすがね隕石の碑でしょうかね、丈夫だったんでしょうね。津波にあっても全然壊れなかったそうです。今でもちゃんと残ってるということなんですね。まあ、このように日本でもね、50個見つかっておりまして、そのうちの、2つが、富山県で見つかっております。それがね、一応後ろにもちょっと持ってきたんですけども、まあ白萩隕石と呼ばれるものでして、2つありますから1号と2号と呼んでおります。もともとはね、白萩というと1号だけの名前だったんですけども、白萩2号はもともとは見つかった地名からもうちょっと場所違ってまして、早乙女隕石と呼ばれてたんですね。ところがどうも中身を調べますと、ほとんど1号と2号はほぼ一緒なんです。まあ鉄でできている隕石ですけども、よく調べますと純粋に鉄だけじゃないんです。一応ね、ニッケルという鉄とよく似た金属がだいたい1割ぐらい含んでおります。その他微量なものが、だいたい含まれるんですけど、その割合がだいたい一緒だったので、結局これは元は一緒だったろうと、多分宇宙にいた時は一緒じゃなかったかと。でそれがまあどこで分裂したか、まあ落ちてくる前に分裂しちゃうか、あるいは落ちた後に衝突した拍子で分かれたか、その辺は全然分かんないんですけども、まあ一応元々宇宙で 回っていたときは、一つのものだったろうということなんですね、という、のがあの白萩隕石1号2号なんですね、で、まあここでねちょっとだけ話変わりますけど、なんでじゃ あ, あの隕石に鉄とその石とあるかと言いますと、これはねその隕石のでき方というか、これはね逆もっと大きく言えば地球のでき方にも関わります。もともとあのこういうあの地球みたいな星、まあ、地球は太陽があって太陽の周りをぐるぐる回ってる星なんですが、こういう星がどうしてできたかというと、最初はね今から、ちょっと年代もだいぶ、数字も大きい数字出てきますが、だいたい46億年前です。その頃は地球はありません。何があったかというと、太陽があって太陽の周りに細かいあの岩石あのガスが冷えてできた岩石の塊がいっぱいあったわけです。でそういうのが実は太陽の周り細かいのがぐるぐる回ってたわけですよ。そうした時に、そのうちあるものはどんどん、まあ、たくさんありますからぶつかるわけですよ。でぶつかると粉々になる場合もあるし、お互いくっつく場合もあります。でくっつくと、ある程度くっつくと、あの今度重力が強くなるんで他のものもね、他の細かいものどんどん引っ張り込むんです。そうするとだんだん大きい塊になっていくと。でその中で最後まで生き残って大きな塊になった一つが地球です。中にはそういう大きな塊にならずに、ちっちゃいまんまずっと太陽の周りを回ってる塊もたくさんあったんです。でところがね、今あのちょっと隕石医師としてあのちょっとあのお待ちしているあの方はですね、これはねあまり大きくならなかったと。おそらく地球みたいなこういう大きな塊になれずに、ちっちゃいまま40何億年ずっと太陽の周りを待ってて、ある時地球にぶつかって隕石として我々は見てるというものなんですね。そうかと思うと、あのある程度どんどんぶつかるとちょっと大きい星になります。まあ、地球みたいな大きな星じゃないですけども、ある程度大きくなると実はねどんどんぶつかると実は熱くなります。やっぱりスピード速いんで、回ってるスピードって実はねむちゃくちゃ速いんですよ。時速だいたいそうですね、どのくらいかな、10万から15万キロぐらいです。時速です。秒速でいうとね20キロとか30キロぐらい、大体ね太陽の周り回るってみんなそんなスピードで回ってるんです。これちょっと我々の人間のね普段感じるスピードとはだいぶ違いますね。普通我々ね自動車乗ったりね列車乗っても大体まあ時速数十キロから100キロぐらいが多いですけど、今度はそれの大体、数十万10万というと1000倍ぐらいのスピードになっちゃうんですけど、そんなスピードでみんな回ってるんですよ。でそんなのが衝突したりするとどうなるかと、ね、粉々になる場合もあるし、その衝突した表紙に熱くなって、ね、そういうのがどんどん溶けちゃう。である程度大きい星になると、ね、どんどん溶けちゃいまして、そういうのが、ね、いろんなものを混じってた。最初は、ね、石の成分とか鉄の成分もいろいろ混じってるんですが、だんだん溶けちゃうとどうなるかというと、鉄って重たいです、岩石よりもね。そうするとね、鉄の成分が溶けた分だけだんだんね真ん中集まっちゃうんですよ。で逆に外側っていうのは逆に軽いものが浮くような状態で、外側はだいたい軽い岩石、中は重たい鉄という、そういう溶けた塊ができちゃうんですね。でその塊がまあそのままどんどんどんどんでっかくなっていけば地球にまで成長するんですけど、まあ大半のものはならなかったんです。ある程度ちっちゃいままで終わっちゃうと。でそういった拍子にまた他のものとぶつかると大きくならずに逆に壊れちゃうという場合もあるんですね。で壊れるとどうなるかというと、その時に中の方にあった鉄の塊がそのまま外飛び出すと。でその壊れてちっちゃくなってあった鉄の塊がまたそのまま太陽の周りぐるぐる回ってると、まあ、やがて地球にぶつかって、それがいわゆる隕鉄になるわけです。ですから鉄の塊が落ちてくると宇宙から来るというのは実はそういうことなんですね。
それと逆に全く何も変わらずにずっと回ってる石の塊もあるということで、隕石大体古いです。おそらく地上にある石よりもずっと古いです。一番古いものだとひょっとしたら地球よりも古くて、まあ年齢が40何億年とか下手すれば50億年ぐらいの隕石があると。まあそれね、我々触ることができるのはそういう隕石を通じて、まあ触ることができるということになるんですね。まあそういう非常に貴重な、まあ宇宙からの、まあ、手紙というかね、いうものなんですね。それが隕石です。でそのうちの2つがまあ地上に落ちて、まあね、隕石になって、まあ特に富山県にもあると。それじゃあですね、どうしようかな。この後ちょっと実際ちょっと皆さん後ろにちょっとその隕石ありますから、ちょっとまず触ってもらえますかね。その後にちょっとその白萩隕石のお話をちょっとしようかなと思いますが、今のはね、普通のね、普通の色のちっちゃい隕石です。今度は後ろには本物の富山県に落ちた白萩隕石がを持ってきてますから、まあそれもねちょっと実際ちょっと触れてもらうと面白いかなと思いますけどね。ああそうですか。じゃあその方ですね、ちょっとね大きいんで一応4キロぐらいあります。4キロの鉄の塊で、しかもですねちょっとね調べるために半分に切ってあるんですよ。そうちょっと切り口がちょっと鋭いので、ちょっと浮かれると手切っちゃう可能性がありますから、ちょっとね触るときにはちょっと気をつけて、じゃあ触る間にちょっとねその白萩の隕石のお話をちょっといたします。まずねこの白萩、まあ1号の方ですけど、これはね、まあ明治の23年に、まあ今の上市の、まあ戦国というところですね、そこのあたりの上市川の河原で見つかっております。で場所と言いますとね、上市の町がずっと山の上市川に沿って山へ行って、今よく気象台のねあれのよく上市の気温とかよく出てくるところ、あれ東種というとこなんですが、東種からちょっと行ったとこなんですよ。そのちょっと奥に上市川のダムがありまして、そのダムのまあ今は多分湖底かなと言われてるんですけどね、そこでまあ明治の23年に見つかっております。でこれはねどうして見つかったかと言いますと、なんて言いますかね、まあ、その当時はねそういう山奥でも要するに鉱山鉱物を探しに山へ入る人がたくさんおられたんです。でもねそういった人がちょっと見つけたと。でちょっとなんか河原の石とはちょっと違う、なんか黒っぽい変な石があるなということで取り上げてみて、まあ持ち帰ったということなんですね。まあ、あるいはね、まあ、この辺はね、ちょっと、鉱山の人とか、あるいは実際見つけたのはね、どうもくず芋を掘りに山へ入ってた人が見つけたということで、まあ、この辺で、その山へ、ちょっと言い方悪いですけど、鉱山探してる人なんかが、そういうのと話を聞いて、まあ、ちょっと、手に入れたと。ただ、この辺はね、この辺の戦いきさつはちょっと微妙な問題あって、人によってはな、あいつは取ってたんだとかいう人もいるらしいですからね。まあなんせ昔の話ですからね、その辺実際どうだったかようわかんないですけどもね。まあ最終的にはですね、小林という方がね、手に入れまして、それをね、実はまあ、ひょっとしたら隕石かもしれないということで、鑑定に出したんですね。で、まあ、金属の鑑定ですから、まあ、明治時代まだね、そんなできないので、まあ、一応、当時まだできてそんな経っていない地質調査所というところに持ち込んで調べてもらったと。そうすると、どうもこれは、いわゆる隕石というものらしいということなんです。で、それでね、その人はどうもね、これで、 なんちゅいますかね、金儲けをしようと思ったんですかね、どっかへ売ろうと思ったらしいですね。でそれを聞いた、それをしかも外国へ売ろうと思ったらしいんですね。それを聞いた榎本武明という人、まあこれはあの明治時代というか幕末でよくお話に出てくる人です。あの言ってみればあの勝海舟の弟子みたいな人です。もともとあの幕府軍の人でして、最後まであの政府軍に抵抗してあの函館まで行って、最後の函館戦争、あれあの五稜郭で戦った人です。で残念ながらそこではあの負けました。がその後、まあ普通ね、あの相手のね大将みたいなもんですからね、普通はねそのままね無事で済むとは思えないんですけども、なぜかですねこの人、まああのやはり当時も外国のことも詳しいしね、まあそれだけの知識人だったということもあって、明治あの政府の大臣になっております。で、まあ明治23年の頃は農商務大臣と言いまして、今で言ったら農林水産省と通産省の大臣兼ねたようなもんですね。そういったあの仕事についてた人がそれを聞きまして、いやこれは貴重なものだとね、そんな隕石、どう隕石らしいと、では私が買い取ろうということで、この人がまあ、あのいくらで買い取ったかはちょっと記録には残ってないんですが、あの買い取ったらしいです。でその後ですね、この人はただ買い取っただけじゃなくて、まあこれはあの今あの大きなね、あのこれは白萩1号の方の話なんですが、ちょっと半分に切ってあります。でこの半分に切った残りの半分はどうしたかというと、実はこれはほとんどこれも鉄ですので、そこから刀を作ろうと考えたわけです。というのはその当時から外国にはね、あの隕石から刀を作ったというあの話が結構ありまして、要するに星から来たあの石から作るとなんかすごい力があるんじゃないかというふうにやっぱ信じる人が多かったんですよね。それでじゃあこの刀を作ろうということを決めて、まあ、あの刀鍛冶に頼んで、まあ、半分に切ったものから作り始めたわけです。ところがですね、隕石の鉄というのはですね、まあ、先ほどちょっとちらっと言いましたけど、まあ、あのニッケル含んでる、1割ぐらいニッケル、それからあと特徴としてはですね、宇宙でできたんですが非常にゆっくりと冷えてると。おそらく地上ですとね、溶けた鉄がすぐね、もうものの、ね、数時間数分ぐらいで固まっちゃいますけど、宇宙の場合はね、要するに大きな塊がじわっと冷えてくるので、実は冷えるまでに数百万年ぐらいかかってるらしいと。そうするとね、それだけゆっくり固ま、冷えると実はね、中の作りがね、やっぱ普通の地上にある鉄とは違うらしいんですね。でちょっと独特のね模様もあるんですよ。そうすると逆に言えばね、これは刀用の鉄としては実はあんまりちょっとちょっと柔らかすぎたのかな、あんまり向かない。だから頼まれた刀鍛冶の人もなかなかこのままでは刀にならないと言ってかなり苦労したそうなんですよ。でどうしたかというと、もうしょうがないので、実際刀なんかに使う玉鋼といいまして、鉄にまあ、炭素を含んだ鋼ね、こういう硬い鉄ありますけど、そういうものを混ぜて、それでまあ鍛えて鍛造といいますかね、それでようやく刀を作ったと。でその、刀の数は一応今のところ分かっている範囲では4振り作ったと。で大きい大刀と言われるやつね、よく昔の侍が持ってたようなああいう大きな刀が2本、それから小さい短刀、長さが20センチぐらいの短刀が2つ、合わせて4つ、まあちょっと5つ作ったという話もあるんですが、ちょっとその辺がねはっきりしてないんですけども、まあこれで隕石ねから刀をようやくできたということで、その後、そのうちの一つは当時のまあ宮内庁、まあ皇太子さんですね、明治時代の皇太子ですから大正天皇さんですかね、まあその人に献上したという記録が残っております。でただね、その後ですね、宮内庁からどういう経緯になったのかなかなかね分からなくて、今確かね、明治神宮のなんか宝物館みたいなところに一つあるそうです。 で、もう一つはどうもちょっとわかんないんですが、話によると、ひょっとしたら、その子孫の方が、榎本武明の子孫の人が持ってて、でもなんか満州移住したけど、その後持って、帰ってくるときに、なんか紛失したという話もあるんですよ。だからこの辺ね、はっきり言って、未だによくわかりません。どうなるか、なってるか。で、短い方の二つは、はっきりしております。一つは、天文台、うち持ってます。あります。ええ。なぜかというと、これはね、榎本武明さんの、まあ、お孫さん、なぜか秋竹さんと言います。ええ。竹明をひっくり返しただけですけど、ええ。秋竹さんという方がおられまして、まあ、我々、科学博物館なもんですから、まあ、こういう隕石なんかの、まあ、使った展示会もたまにやってて、まあ、ちょうどね、もう20年近く前になりますけども、その時に、まあ、その展示会の一つに、ぜひ、瀬山家にゆかりのある、流星塔を展示したいと思いまして、まあ、秋竹さんという方が、持っとられということで、まあ、ぜひ展示させて、借りられないかということで交渉したんですね。そしたら、まあ、2ヶ月ほど、お借りすることできて展示したわけですよ。当時ね。まあ、そういう縁があって、その後ですね、そうですね、ちょうど2000年ですか、13年前ですかね。もう一度展示会、また宇宙の展示をやることになって、まあその時にですね、ちょうど、その秋竹さんがまあお亡くなられまして、で、その後の遺族の方がですね、まあよかったらこれ富山の方で、まあちょっとまあお譲りするというか、買い取ってもらえませんかという話があって、まあそれでその時に、まあ、展示にも、使うということで、合わせて、まあ、こちらね、富山県の内田隕石で作った刀、貴重な刀です。ということで、まあ、買い取ることになりまして、それで今、富山科学博物館で持っております。はい。で、まあ、流星塔そのものというのは、実は、大変、まあ、あまりありません。おそらく、日本に落ちた隕石で作った流星塔は、それだけです。あと、世界、見ますともう少したくさんありますけどもね。日本にはね、あともう、ごく最近になって作られた、アフリカかどっかに落ちた隕石を使って作った流星塔というのがありますけどもね。まあ、日本の隕石で作ったものはそれだけになります。で、もう一振り、今これは、短い方の、もう一つはうちの方にあるんですけど、もう一振りは、別のお孫さんの家系の、方の方に今もちゃんと持っとられるということです。ということで、まあ、隕石ね、流星塔というのはね、まあそういうふうに、今でも、まあ残ってるということなんですが、ちょっとね、特徴としてね、まあ、本当はね、皆さんね、この流星塔もね、実際ちょっとね、触っていただくと面白いんですが、なんせ刃物なもんで、うっかり触ると手、切れちゃいます。ということで、ちょっと残念ながらね、今日はちょっとお持ちできなかったんですが、ただね、この刀、して、すいません、ここが抜けてただけでした。はい、すいません。というね、これが流星塔のね、言われ、白萩1号の方の話なんですけどもね。まあ、その後ですね、今度は2号の話に戻りま、入りますと、2号の方はですね、まあ1号が見つかった明治23年ですが、その後、2年ぐらい後に、ちょっと離れた上流ぐらいですかね。まあ、早乙女というところで見つかってるんですけども、 そちらの方はですね、その見つけた人の子孫が、まあこれは多分ずっと持っとられたんです。ところが、その人、子孫の方は、なぜ山奥ですからね、その後、引っ越されまして、しばらく、どこへ引っ越されたかわかんなかったんで、長らく行方不明だったんですね。ところがですね、まあ、うちの科学博物館というのが、実は今から、1974年ですから、まあ、大体もうそろそろ40年近くなるんですけども、まあ、できるときに、当時の課長が、まあ、ちょっとね、その隕石、ね、ちょっと消息を調べてみたんです。そうしたところ、その隕石見つけた方の子孫の人がどうも栃木県にいるらしいということだったんですね。それで、まあ、調べますと、その人、まあ、場所を分かりまして、まあ、訪ねていって、まあ、これこれこういうね、博物館作りますんで、ということで、まあ、最終的にその、持ってた隕石を、半分にして、まあ、一応、うちの科学博物館の方に、まあ、今は、展示するということで、所蔵することになったわけです。で、ちょっとね、これについて余談がありますと、まあ、栃木県にね、まあ、ずっと移住された話なんですが、実は去年ぐらいでしたかね、ちょうど薬業新聞といいまして、売薬さん向けの新聞、作ってる方が取材に来られまして、で、ある人をちょっとね、一緒に来てもらうと。で、どうもその人はですね、まあ、実際売薬さんなんですが、たまたまですね、その隕石を持ってた人の方にずっと行ってた、担当してた売薬さんだったということだったんで、その人が逆にね、その人、その持ってた人、ね、子孫の方のことをよく知ってるということで、合わせて、そちらの方を交えて、ちょっとこのね、白萩2号の話をちょっとね、取材に来られまして、それがね、確か薬日新聞でしたかね、薬業新聞でした。それにちょっとね、去年ほどね、その記者の方が書かれたということになっております。で、まあ、この白萩隕石ですけども、ね、まあ、1号、2号ありまして、まあ、1号の方は、その榎本さんが買い取ったんですが、その後、刀を作りまして、その後は、当時の教育博物館というところに寄贈したんです、国の。で、それが今の上野の科学博物館になっているので、今は、1号の残りの半分は上野の科学博物館に展示されております。まあそういうこともあって、上野の科学博物館はね、他にもね、たくさんの日本の隕石の多分半分はそちらにあります。で、おそらくほとんど、あと残りはですね、その、まあ見つけた人の子孫の個人の方か、あるいは、まあ地元の博物館かと。いうところで、変わったところではね、一番実は古いのが、確かね、神社にあるんですよ。今からね、これ平安時代に見つかった一番古い隕石で、能型隕石って言うんですけど、九州の能型で見つかってるんですけど、そこの神社に、要するに御神体であったわけです。で、ただ昔からやっぱ御神体なんで、あんまりちょっとね、むやみに見ると恐れ多いと。ということであまり調べられなかったんですが、20年か30年前確か調べたところ、これは隕石に間違いないということで、まあその場合はちゃんといつ見つかったかと全部箱書きにあったんです。そうすると、これはどうも日本で一番古い隕石でもう1000年以上の前の見つかった隕石だということで、これは未だに確かね、その神社に確かそのままずっとあるはずです。まあそういったものもあるんですが、まあほとんどはね、科学博物館が、上野の科学博物館で持っております。あと、まあ地元の博物館。ということで、まあたくさんね、日本の場合は合わせて50個あります。ただね、日本そのものは、実はね、もっとたくさん隕石持っております。これ、別の場所で見つけたものが実は膨大な量がありまして、1万5000個ぐらい持ってるんですよ。 さてどこで見つかったか見つけたかというと、残念ながらね、日本の国内ではね、日本の木って国内やっぱりね、山林でたくさん木が生えてますよね。だ山の中でね、こんなちっちゃい石探せというとこれ無理です。ということで、比較的探しやすい場所、はっきり言って何にもない場所です。まあ、実際ね、隕石今でもたくさん見つかるのははっきり言って砂漠です。ところが日本の場合は砂漠じゃないんですね。もっと見つけやすい場所なんです。満州というかね、はっきり言って南極なんですよ。はっきり言って氷だけです。真っ平。そこに、しかもその氷ってね、あれ南極って大体3000メーターとか4000メーターぐらいなんですよ。その上に、ポツンと石が、飛び出してれば、これはもう、くぶくりん。はっきり言って、下から上がってくるわけないので、宇宙から来た石が乗っかってるだけです。ということで、はっきり言って、南極観測隊がたくさん見つけました。それが合わせると1万5千個ぐらい見つかっております。ですから、日本はね、世界有数の隕石を保有国と言われてるんですね。ただね、世界一ではないです。なぜかというと、その後、それを聞いた他の国の観測隊も始めまして、特にアメリカあたりは、また観測、そういうのね、調査隊を組みまして調べたら、2万5くらい見つけたそうです。ということで、ね、今はね、隕石というとね、まあ南極が一番、まあ見つかるとこですかね。ただね、それだけたくさんあるとね、この、言われがね、まあ隕石調べると、まあさっき最初の方に言いましたけど、隕石はまあ地球と一緒で太陽の周り回ってる、まあ、はっきりでちっちゃい、鉄とか岩石の塊なんですが、いろいろ調べると、どうもね、それだけじゃないらしいことが分かってきたんです。で、特に有名なのがね、どうもね、中身調べると、これは火星から来た隕石じゃないかってなるんです。おそらく、火星があって、火星になんか隕石、でっかいのがドーンとぶつかると、その表紙に火星にあった岩石が飛び散ります。で、勢いよく飛び散ると、そのまま宇宙へ飛び出して、一緒に太陽の周り回るようになると。で、やがてそれが、何かの拍子に地球に遭遇して地球に隕石として落ちてきたというふうに考えられる、そういう隕石もありますし、でその中にその火星からと来たと思われる隕石で一回ねちょっと大騒ぎになったんですが、どうもねそれをねある人がねなんかね電子顕微鏡の中で調べたら、なんかねちょっと細長い出っ張りがあったそうです。しかもただ顕微鏡で見ないと分かんないちっちゃい出っ張りなんですけど、ちょっと見るとなんかねミミズのちっちゃいやつ見たいやつに見えたそうです。ということで、これは火星から来た隕石だと、ということは火星のに生物発見と一回大騒ぎになったんですが、ただね、その後調べると、どうもそれはたまたまそういう形になっただけじゃないかと。いうことで、ちょっと生物という説はちょっとね、今あんまり言われないんですけど、まあ、隕石を調べるとね、そういういろんなね、面白い。言ってみればね、地球が生まれる前のことを分かるというものが隕石です。まあ、人間ね、この地球に現れてからね、はっきり言って、人間というこの生物になってからまだ数万年しか経ってません、ね、ところが地球の歴史は今分かっている限りでは46億年で、隕石はそれよりもさらに古くて、まあおそらく地球なんかと同時かそれよりももっと前からあって、まあやがてこういう隕石なんかがたくさん集まって溶けて、一回溶けると大きな星になると初めて地球みたいな星が生まれたということなんで、まあそういう昔のことを、昔といってもはるか彼方の昔です。そういったことがわかる、まあ、手がかりになるのが隕石じゃないかと言われておりますね。まあそのうちのね2つが富山県にありましてね、まあしかもなかなかねその言われが面白いというのもあります。でちなみにこの隕石、富山県の白萩隕石ですけど、まあ見つかったところは残念ながら今はね、そのダム のそこからもっと奥なんで、ね、実際もう、どの辺だったかとははっきりわかんないんですが、まあ、一応記念、それを記念しまして、ダムのすぐ近くに仙石神社というのがありまして、一応ダムができて沈む直前にそこに隕石落ちたという記念碑が今できておりますんで、まあ、まあ、一応ここにはね、その白萩隕石が落ちたという、まあ、そういう記録も今は残っております。まあ、こんな風にね、まあ、隕石、いろいろ地上ではね、見つかっておりますけども、まあ、そうですね、まあ、一回皆さんもね、こういうの、まあ、実際触ってみないと結構面白いかなと思います。
時間的にはどうですか？そろそろかな？
はい。それではですね、大体皆さん隕石触ってみられましたかね、まあ、ちょっとちょっとね、半面綺麗に切って、ちょっとツルツルな面があるんですが、そこを触ってみてちょっとザラザラした感じまで分かった方おられます？その表面、ツルツル、平らな表面にちょっとザラザラする感じなんですけど、あれはね、実はウッドマンステッテンという、独特の模様があるんですよ。で、これはね、隕石を見分けるね、実は非常に重要な手がかりで、これはね、隕石にしかない、というか、隕鉄にしかない手がかりでして、まあ、鉄とニッケルが非常に混じったものがゆっくり溶け、固まらんと、そういう模様ができないということで、まあ、それが出てくる、来たら、まあ、間違いなくこれは隕石かな、隕鉄かなという、そういう決め手になる模様なんですね。まあ、実は言うとね、我々みたいな博物館のとこね、結構これは隕石じゃないですかねという、よく持ってこられる方やっぱりおられます。まあ、ただ残念ながら未だに隕石だったこと一回もないですということで、なかなかね、まあ、見つけるの難しいんですけどもね。あるいはね、外国で隕石買ったけど本物ですかとか言われるのもあるんですけどね。まあ、そういった場合には見分けるね、一つの有力なその手がかりね、にはなるかなと思います。はい。まあね、こういったね、ちっちゃな隕石でもね、そういうのをね、まあそういう調べるとね、宇宙のことや、まあどんなものでできてるかとか、ね、そういったことがわかると。まあ、ちょっと今日はね、持ってきてはいないんですが、中にはこういう隕石タイプの中でちょっとね、貴重なものがありまして、最近はね、まあ、石なんですが、石と、鉱物と、まあ、鉄の粒が混じってるんですが、その中に、ひょっとしたらね、よく言う、炭素を含んだ有機物を持ってるものも、たまに見つかると。そうすると、それは何を意味するかというと、それから生命が発生したんじゃないかと。そうすると、地球の生命のもとは隕石じゃないかという、まあ、説もありましてね。まあ、その辺はね、なかなかね、まあ、まだまだね、確定ではないですけど、まあ、一つのそういった手がかりにはなってるというものがあります。それからですね、まあ、隕石の他にもですね、まあ、ここではね、まあ、普通は隕石と言いませんけども、実は宇宙からやってくるもの、こういう石とか鉄以外にも実はまだあるんですよ。何かというと、氷のかけらです、ただ氷のかけらは残念ながら地球にぶつかると同時にほとんど蒸発してなくなりますということで、残念ながらそれは地上には全く残ってませんね。で、実はその氷のかけらというのは、よく言われるほうき星として見えるものなんですがね、彗星。で、これは太陽にね、接近して、まあ、その氷がどんどん蒸発して、まあ、その時点でもどんどんちっちゃくなっていくんですけど、それでその蒸発したものが長い尻尾になるというものなんですが、たまにやっぱり地球にもね、ぶつかるものがあるそうです。で、まあ、有名なのはね、今からほぼ100年ぐらい前ですかね、ロシアのシベリアで、実は大爆発だけが観測されたんです。で、しかもどのくらいの爆発かというと、 シベリアでそこから1万キロぐらい離れたヨーロッパでもね、その衝撃が分かるくらいのすごい爆発だったと。でその場所、ほとんどはっきり言ってもう人がいませんので、最初はどこかさっぱり分からなかったらしいんですけど、だいぶ経ってから10年か20年ぐらい経ってからじゃないですかね、ようやく人が行くと何があったかというと、確かその辺りの木が全部なぎ倒されてたんですよ。あの辺って針葉樹林というか、もうたくさん木が生えてるところなんですけど、そういうのがもうある一定方向に全部ね、放射状にわーっとなぎ倒されてたということは、これはどうもそこで、宇宙から何かやってきて大爆、空中で大爆破として、その衝撃が世界中に伝わったんじゃないかということなんですが、下見ると何にも残ってません木のなぎ倒された跡しかないんで、おそらくこれはこれはこういう、ね、いわゆるこういう隕石、石とか、そういう鉄の塊ではなくて、まあ氷みたいなものではなかったかなと。ですから、その爆発した拍子に全部蒸発してなくなったと。ということで、まあ、こういうね、隕石みたいに地上に落ちてくるもの以外に、そうやって大きくても途中でなくなるものも、まあ、たまにあるということ。あと、もう一つちょっと言い忘れましたけど、あとちっちゃいのはね、実はたくさん来てます宇宙から、ただなかなかね、人間見つけれないだけ、人間ね、全部そんな地球上まんべんなく住んでるわけじゃないんで、広い海なんか落ちたら誰もこんなもん知りませんね、ということで、実際には宇宙にはたくさん地球からね、細かいものやってきますし、あとよく言う流れ星なんかも、あれはね、実際非常にちっちゃな隕石だと思ってください。ちっちゃすぎます、砂粒です砂粒がやってくると、もうこんなのはもうあっという間に蒸発してなくなります。だから地上まで来ません。で、そういうのはもう、ひっくるめるとね、地球にはまあ概算ですけど、1日に数十トンぐらいの隕石が降り注いでるんじゃないかと、まあ言われておりますが、見つかるものはごく一部ということなんですけどね。まあそういうふうにね、まあ地球はね、常にそういう宇宙からのね、そういういろんな、関わりを持ってまして、そういううちの一つが、まあ、隕石と。で、特に隕石はその宇宙から来たものを直にこうやって手に取って見ることのできる大変貴重なものということなんで、まあ一度またこの辺はね、天文台とか博物館行くと大変展示してありますんでね、また他の隕石もまあ一応手で触れるようにはしてありますんでね、まあ機会がありましたら一回ちょっとまた見てもらうと面白いかなと思います。ということで、まあ今日のね、大体お話こんな感じですけども、まあこの辺でじゃあ終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。